瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
さあ、今週金曜日は観光課からのお知らせです。瀬戸市観光課、黒野さんにお越しいただきました。もともとちょっと小松原さんと先ほどお話したんですけど、今日は変更ということで、10月8日日曜日に洞町で開催される釜垣の小道祭りについてお話を伺ってきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この釜垣の小道祭りってどういうお祭りなんですか？
そうですね、そもそも釜垣っていうのが、瀬戸市のですね、洞地区、洞町とか、あたりに、よく見られている、この洞町だけではないんですけれども、特に多いということで、この辺りを釜垣の小道っていう地域と呼んでおりまして、でこの釜垣が何かというところなんですけれども、瀬戸市は焼き物を焼くのが、昔から盛んなところで、この釜垣っていうのは家の石垣なんですけれども、壁とか石垣、これが陶器でを積み重ねてできているものがありまして、それを釜垣と呼んでます。
陶器で、
はい、
ということはあれですか、普段こう使ってる陶器をもう使わなくなったから壁にしましたみたいなことですか？
そうですね、ちょっと違くて、釜垣に使われている陶器っていうのは、焼き物を焼くときに中で火をこうと炊くんですけれども、その時にですね、焼き物に同士が触れ合うとくっついたりとか、割れたりとかしてしまうので、中で棚みたいなものを作るんですね。で棚にこう焼き物を入れて焼くんですけれども、その棚も火に耐えるものでないといかんということで、それ用の棚を作るための陶器っていうのがあるんですね。
なるほど、作品として世に出るものではなくて、その作品を作るために利用する陶器があるわけですね。
それが棚の柱の部分であったりとか、焼き物を置く台の部分であったりとか、平たいもの、棒状のものあるんですけれども、そういったものを組み合わせて積み重ねているものが釜垣というんですけれども。
なるほど。実際に見たことありますけど、なんか幾何学というのではないけど、なんかそういったなんかデザイン性を感じる、すごい、
そうですね、
いい感じの壁ですよね。
皆さんなんか遊び心があるというか、積み重ね方が今おっしゃられた幾何学模様っていうのが、よく見られますね。
実際他の地方から瀬戸で遊びに来られたら、釜垣の小道を目的として来られる方って結構いらっしゃいますもんね。
そうですね、結構皆さん面白いって言って見ていただくんですけれども、これが瀬戸市特有の風景になってまして、というのもこの、釜道具っていうんですけれども、その棚のことを、
そうなんだ、
で釜道具っていうものがその陶器を作る原料が瀬戸市はよく、出るんですね。火に強くて、耐久性がある土っていうものがよく出るので、たくさんこの釜道具作られて、たくさん作ってたくさん廃棄されてっていうことがあったので、そういうもともと土がたくさん出たっていうことでこういう風景ができたという、背景がありますので、他のところだとその釜道具用の土を買うっていうのが一般的だったりするんですけれども、そんなところから珍しい景色になってますね。
これだけどぜひ見たことないっていう方、一度検索していただいて、で絶対興味が湧くと思うんで来てもらいたいなと思いますね。特にペット飼ってらっしゃる人なんて、自分のワンちゃん猫ちゃんと一緒にこの釜垣の小道写真撮るとものすごいいい写真撮れますよ。
そうですね、
実際僕も撮りに行きましたけど、過去に。でちなみにこの釜垣の小道でどういったイベントごとが行われるわけなんですか？
そうですね、今申し上げた釜垣の小道はその焼き物を焼く道具でできた石垣が並んでるよっていうところで、かつ昔から焼き物の生産が盛んな地域であって、で今も窯元さんが残る地域でもあるんです、なのでその実際に今もやられてる窯元さんと、協力して地域の方も協力して、なんかお祭りをやろうっていうのがこの釜垣の小道祭り の、 出発点でして、で内容としてもですね、王子釜さんですとか、瀬戸本行釜さんといった、今も焼き物作りやられているところのガイドツアーがまず午前と午後で 1回ずつあります。
ほう、ガイドツアーということはその窯の中を見せてもらえるということですか。
そうです。
へえ。
でもその窯元さんがあの案内してくれますんで、うん、あのもう何と言いますか、あの本人たちにしか話せない、
うん、
なあの
面白い
面白い、
へ
面白いガイドが聞けます。
あ、へえ、はい、実際にやってらっしゃる方の発言ってやっぱ違いますよね。
そうですね。
言う方の失礼やけど、うん、学芸員の方が知識で話すのと違って体験での話ですもんね。
そうですね。
はあ、これすごいな。
はい、
それが何点ぐらい、王子釜さんと、
はい、
瀬戸民芸館。
そうですね、はい、瀬戸民芸館が博物館になってまして、
うんうんうん、
でその瀬戸本業釜さんの、
あ、本業釜さん、
はい、あのまあ、敷地内に瀬戸民芸館があるっていう、まあ、瀬戸本業釜と王子釜さん2つ。
面白い。じゃああれですね、その特徴的な2つの釜を見ることができるということなんですね。
そうですね。
その他には何があるんでしょう。
はい、その他にはあの地元の方、地元の作家さんが、
うん、
あの釜垣の小道ギャラリーという、
うん、
あの古い邸宅を改修したところがあるんですけれども、はい、あのそこで、展示会をやります。で、こちら今のガイドツアーもあのちょっと瀬戸民芸館のところだけあの入場料が発生するんですけれども、うん、あの王子釜ガイドツアーと、まあ、瀬戸本業釜ガイドツアー、
うん、
あと園の会の展示会はあのその入場料以外は無料となってますので。
お、はい、太っ腹。
ぜひあのフラッと来ていただいても大丈夫ですんで。
いいですね、
はい、
なんかけどこういうねお散歩がてら楽しめるイベントにつきものの、うん、
はい、
こういうハンコつくようななんかないんですか、はい、今回は
スタンプラリーがございまして。
やっぱり、
はい、このスタンプラリーですね、うん、こちらも無料になってるんですけれども、あのこの無料のスタンプラリーあの、まあ、今言った王子釜さんですとかっていったところに、うん、あの札所スタンプを押すところを設置してまして、あの5箇所ほど押していただくとあのガラガラポンできまして、
ガラポン、
はい、はい、であの、まあ、お当たりからあの普通みたいな感じであの選んでいただける、
うんうんうん、
あの無料で参加できてあの必ずガラガラできるという。
もちろんそこで当たるものというのは、
はい、
そうですね、ですよね、
焼き物関係。
おお、すごい、
はい、
わ、なんかめっちゃ興味ある、
はい、ぜひやってみてください。
あとはやっぱりこういうガイドツアーっていうと、うん、ガイドツアーというかこういうツアー自体にはですね、あの、はい、まあ、私もちょっと焼き物がやってみたいなとかいう人がいると思うんですけど、
は
い、
その辺は、そうですね、あとはですね、うん、あの本当に簡単なあの体験なんですけれども、あの小さな素焼きの人形、真っ白なあの焼き物の人形に、
うん、
あの色鉛筆とかであのまあ、色塗ったりとかしていただけるっていう体験がありまして、
うん、ほうほう、
こちら300円になるんですけれども、あの、釜垣の小道資料館というところでやりますので、
うんうん、
あのお子さんとかがあのやっていただくと楽しめるかなと。
素焼きの人形、
うん、そうですね、
何パターンかあるんですか。
1パターン、
1パターン、
はい、
ちなみにどんなパターンなん
か、あのあれです、招き猫の。
おお、招き猫、はい、いいじゃないですか。
まあ、これ毎年変わるんですけれども、うん、今回は招き猫がちょっと手に入ったということで、
はい、かわいいですね。
かわいらしい、
はあ、これがいつあるんでしたっけ。
これが10月8日ですね。
あ、もうすぐじゃないですか。
そうです、
来週、
もう来週の日曜日にありまして、
うんうん、
でこれがあの朝9時半から、昼過ぎの3時30分まで、
うん、
9時半3時半で、
はい、6時間
はい、
うん、いつ行っても楽しめるわけですね、この6時間。
そうですね、まあ、あのガイドツアーだけは、
うん、
午前中の部が11時から、
はいはい、
で午後の部が1時半からと、うん、ちょっと時間が区切られてるんですけれども、うん、それ以外の、まあ、スタンプラリーですとか体験とかはもういつ来ていただいても、
はい、
あの定員に なってなければやれ、あの体験もやれますという、う
ん
う
ん、今のところ大事ですね、
はい、
釜垣の小道まつりが10月8日日曜日9時30分から15時30分の間でありまして、王子釜ガイドツアーが11時からで、瀬戸民芸館ガイドツアーが13時30分からで、瀬戸民芸館ガイドツアーの方だけは参加費600円が必要ですよということですね。
そうですね、
うん、で園の会という古民家から秋の作品展というのが、釜垣の小道ギャラリーで行われていると。
そうです、
もうこの辺の詳細はホームページとか見れば分かりますね。
そうですね、瀬戸市マルットミュージアム観光協会のホームページ見ていただければ、はい、
はい、
イベント情報載ってますので。
分かりました、ありがとうございます。ぜひ10月8日は釜垣の小道祭りにお出かけください。ありがとうございました。今日は瀬戸市観光課の黒野さんにお越しいただきました。またよろしくお願いします。
ありがとうございました。